プロ野球ポッドキャスト2016年6月30日 DeNA ベイスターズ編をお届けします。お相手は
ベイスターズ担当スーミンと
番組のホスト中澤信之でお送りします。この番組は2016年のプロ野球を牧師さんと一緒に楽しもうを合言葉にしています。各球団担当の牧師さんたちによる熱のこもったトークをお楽しみください。では、スーミンさん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、前回のヒラリンさんとの収録から、レンチャンでゲストをお迎えしています。
あ、そうなんですか。
ゲストの方、どうぞ自己紹介よろしくお願いします。
こんにちは。
はい、はい、どうも。
マダームです。
マダーム。なんだそれは。
どちらのマダムなんだ？
私のマダムですか？
いやいやいやいやいや。信之さんの、マダムです。
信さんのね、はい。そうですよ。
はい。今日はまた妻のマキコを交えてお届けしようというふうに考えています。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
マキコさんは今日はなんで出てきたんですか？
6月3日ハマスタに交流戦を見に行ってきました。
6月3日、はい。あ、はい、本当。
涌井ファンです。
あ、そうか、涌井ね。そう、その時打っちゃいましたけどね。
そうですね、負けましたけど、涌井が投げるというので、ハマスタに行ってきました。
なんだ、
DeNA マリーンズ戦を見に行ったということなんですね。
なるほど、なるほど。
どんな試合だったんですか？
久保がちょうど一軍に上がってきた時でして、
うん、うん、そう。
ロッテ打てませんでしたね。
そうよ、そうそう、勝ったよ。久保勝ち投手。
何が、その日から3日間。
はい。
T シャツをくれるということで。
ほうほうほうほう。
都合 T シャツをもらったんですけど。
あ、いいね。
場内一周真っ青でした。で、すごい、その日はすごい寒くて、
はい、
ロッテファンも首に巻いたり、しょうがなくて来たりしてました。
そうなんだ。
いや、もう満員御礼ですごい人で、アウェー感半端なかったです。
いや、もうね、ほら。あの時は確か3連勝したんですよね。
ああ。
スターズが。
試合が終わった後のセレモニーもすごかったですね。
ああ、すごかったですね。
ああ、行きたかったな。
安明ジャンプからやらせてもらいました。
なんであなたが安明ジャンプするんですか？
一回やってみたかった。
でもね、ロッテの応援団ってね。
はいはい。
なんかで、こうネットかなんかで見たんだけど、すごいこう評判いいんですよね。
ああ、声綺麗ですね。うん、
団結力もあるし、声も大きいし、そしてね、紳士的だって言うんです。
あ、
相手のいいプレーにも拍手を惜しまない。
なるほど。
なんかね、本当に野球を愛してるっていうね、ロッテファンって、そうだっていうふうにね、読んで、へーっていうふうに、すごい思いましたよね。
実はですね、あんまりロッテファンではなくて、
あ
元ライオンズファンなんです。涌井が行っちゃったから、行ったっていう話で。
涌井横浜高校だもんね。
そうですね。うん、でそのうちまた、横浜、ベイスターズに入ってくれればいいなと思って見てるんです
。外帰りしてね、涌井が来るかもしれませんね。なるほど、なるほど。
まあ、そんなベイスターズの交流戦ですけれども。
はいはい。
結果的にはどんな風だったんですか？
はい。ですね、7勝11敗。まあ、4つ負け越してしまったということになったんですね。うん、まあでも去年は4勝13敗でもうメタメタだったんで、
そうだ
まだ、まだいいかなっていうふうに思いますが、まあでもこれほどこう波のある交流戦はなかったんじゃないかっていうのが、うん、あれやね、最初、西武戦に、最初勝ったんですよね。これ、モスコースを確か先発して西武に勝ったんです。でも西武にその後2連敗して、それからがそうですよ。さっき言ったその6月3日の最初のロッテ戦3、4、5、これね、3連勝したんです。
お。
3連勝しました。3立てです。これ初めてじゃないかな、この今年3立て。で、ところがその次の週の、今度7、8、9かな、ソフトバンク福岡ドームは3連敗。そして、また横浜に、横浜じゃない、これはあれだ。京セラドームだ。京セラドームでオリックス戦3連戦。これ3連勝。
まあ、オリックスですからね。
そうそう、3連勝。まあ、オリックスかってそんなこと言ったらですけど。で、3連勝して、で、その次の今度は、日本ハムね。日本ハム戦にこれね、2連敗して雨降った。ね。で、普通だったら、その次の今度の金土日の楽天戦は3連勝するはずが、 なんと3連敗。
お
で、最後ですね、日本ハムにまた負けてしまって、結果的に日本ハムと楽天に6連敗してしまったという、それで交流戦がジ・エンドっていうですね、なんかもう本当にジェットコースターみたいな、交流戦を、過ごしてきました。
なんでロッテに3立てで楽天と日ハムにそうなるんでしょうね。
そうだね。これはなんでだろうね。まあでも、ホームだからっていうのはちょっと違ってて、まあね、ロッテにホームで3連戦、3連勝したんだけど、最後はだってあれですよ。日ハムと、楽天は、横浜、じゃ、新潟1個入ってるか。でも横浜はまあ、ホームの6連戦、負けたんですよ、連敗。だからね、やっぱり、まあ、もともと本当に弱いところがあるのに、まあ、ロッテとオリックスには勝たせてもらったみたいな、そういうところがあるのかなっていう感じがしますね。
ね、交流戦前は結局調子良かったんだよね。イーブンに戻すかどうかって言って。
その前回の収録で覚えてるかな？そのほら、広島3連戦で交流戦入りますと。
はい。
で、なんかね、調子の勝手、広島に3連勝するぜ、なんて言ったんですけど、結局ね、2勝1敗。
でしたね。
2連勝して最後1回負けちゃったんだけど、うん、それで交流戦入った。だから、
借金2だよ、ね。
借金1で。
1か。
1で入ったかな？え？
じゃあ、1で勝てばイーブンになるって言って負けたんだから、借金2で入った。
そうか、そうか、そうか。ね。まあ、そういうところで入って、で、今、結局、交流戦終わって、で、ね、2勝2敗なので、借金5かな？なんか、うん。
今日現在のちょっと順位確認しておきましょうか。
はい、お願いします。
1位、広島東洋カープ。45勝29敗、はい、6割8厘。
足ならな。
2位が横浜じゃないや。読売ジャイアンツですね。34勝36敗。4割8分6人。もうここで5割切ってますからね。
はい、そう
。横浜 DeNA ベイスターズが3位。33勝38敗3分け。続いて阪神タイガース、中日ドラゴンズ、そして最後が、東京ヤクルトスワローズと、なっていますね。うん。
交流戦やっちゃうと必ずそうなるんだよね。
なんかこの前33勝でみんな並んだみたいなこと言ってたね。
そうなんだ。まあ、でも本当にね、この交流戦は面白かったところもありながら、ね、ちょっと苦しいなっていうところもあって、やっぱりピッチャーの波があったかなと思います。
うん。
石田とかがですね、勝てなかったんですね。
うん。
下ね、3回出てるんだけど、3回負け投手かな。うん。で、結局ね、ジャイアンツ戦には、この前のジャイアンツ戦には出てきて、この日は勝ってるんですね。
うん。
まあ、セリーグには強いけど、パリーグには弱いっていう、そういうのが見えたりとか。あと、そうね、モスコースを、最初セーブには勝ったんだけど、それから負けてしまったりとか。まあ逆に言うと、久保が結構ね、頑張ったりもしたんだけど、久保もまあ勝ったり負けたり。うん。かなぁ、そういう。なんかやっぱりみんなね、相性が、それぞれあるのかなっていうふうに、感じてますね。
そうか。
はい。
マキコさんは、
はい。
この時期、DNA の印象に残っている選手。
お。
この時期。
この時期。この6月？
いや、そもそも、知ってるのかな？
知ってるのか。知ってるのか。
半分くらいはわかります。
DNA の選手。誰知ってんの、うん、
梶谷は応援歌も歌えるよ。
あ、ね、そうね。
梶谷、石川
武弘。
はい。
もう
ね。すごはもちろんわかるし、
う
ん。
そうです、そうです。
音坂くん。
音坂ね。
はい。
横浜高校ばっかだね。
そう。
そうそう。そうだね。あとあれですよ。やっぱりこの交流戦というか、最近いいかなと思うのが、まあその前からもそうなんですけど、倉本っていう、ショートの選手がいます。で、今ね、チーム内で打率が1位ですね。3割超えて、もう、ショートのね、レギュラーを確実に取ったという感じで、倉本ね、いいですね。この選手も横浜高校です。
はい。
関係ないんですけど。
見に行った時に、倉本の1回の時、倉本の攻撃の時に、すごいファールで粘られて、苦しんでましたね、和久井さん。
ああ、いいね。岡本高校同士で、先輩、後輩でね。そう、それからね、倉本、まあ、とてもいいんだけど、もう一人ね、これ注目したい選手。これはね、桑原。
うん。
今もうね、一番の打順をね、取りつつあるというか、もう取ったかなっていう感じですね。プロ野球のですね、選手名鑑っていうね、これあるじゃないですか。これね、はいはい、ね、こう書いたんですよ。完成度の高い一発芸でチームを盛り上げるってなんじゃそりゃっていう感じですけども。でも、この一発芸じゃなくて、今は本当に試合で一発打って、もう試合を完成させているっていうのが、これも、桑原正
彦。あれですよね。交流戦明けの、菅野くんとやった時に、
そう。
なんか、あれ満塁？
満塁ホームラン。
打ちましたね。
打ちましたね。
いや、あの試合はテレビで見てて、12対2ってなってて、
そう。
ああ、とうとう目が悪くなったかなって思って近づいてみたら、あら。
DNA が勝ってたんですよ。
いやー、菅野くんにあんなに打ってすごかったですね。
そうです。もうね、菅野を打ち崩した、もうその、交流戦明けのね、ちょっと暗い雰囲気をですね、もうパーって晴らしてくれたのが、もう桑原、満塁ホームラン打ってくれてね。ほら、もう今はね、ほんとこの人一押しですよ。37番、外野手。
あとなんか、苦労人宮崎とかなんとかって言われてる？
宮崎ね、いいですね。宮崎もね、出てきましたね。っていうのが、ちょっとね、これはあれですよ。ロペスが、怪我したでしょ。ソフトバンク戦かな、怪我して、もうね、出てないんです。で、そういう中で、宮崎、前から頑張って、いたんですけど、輝きを放っているかな、という感じで、いますね。宮崎選手、いいですよね。ちょっとポチャっとした感じで、大きいのも打ってね、いい選手ですね。
じゃあ、このところは、ね、打線の方は割といいんだけど、ピッチャー陣がピリッとしないって感じ？
ね、やっぱりね、先発がよく抑えて、で、やっぱり中継ぎ、あって、三上、山崎という風に繋ぐのが、このね、交流戦前までの戦い方だったんですけど、どうもね、やっぱり先発が崩れちゃうっていうのが、この交流戦では非常に多く見られたので、ほら、例の今永も、あれよ、3日のロッテ戦のほら、次の日の、4日のハマスタは、今永は、これ打たれちゃったのね。ロッテに。で、打たれたんだけども、最後、筒子がサヨナラホームラン打ったというですね。
なるほど。
試合なんですけど、今永もね、ちょっとこの、打たれて、結果的には、1勝1敗だったのかな？そういう中で、やっぱりこう、先発が形を作れないと、ちょっと厳しいのかな、っていうのを、この交流戦の中ではね、見ましたね。で、そういう中で、あれや、山口。山口ね。ピッチャー。
山口俊。
はい、はい。開幕試合、本当は投げさせたかった山口が。
帰ってきたの？
2連続完封しました。ロッテと、それからオリックスにね、2連続完封して、山口の、ヒーローインタビュー、知ってます？オリックスに勝った時の。
何ですか？
超気持ちいいって言ったの。北島康介の前なのかどうか知らないけど、おい、いきなり何言ってんだこいつだとか思ってね、いたんだけど、山口が、超気持ちいいって言ってですね。まあ、そら2連続完封って、そんなないでしょ
う。そうですね。
本当にね、山口は、その時は頑張って行きましたけど、でもその後ね、今度2敗してんだな。これちょっと皆さん波があるなーっていう感じはしますね。
この前話に出た今永の今永五郎くんはもう終わっちゃったの。
よく聞いてくれました。ありました。
あった。
ありました。オリックス戦で、これね、6回無失点、ね、勝ち投手になった時に、やっぱりね、いいこと言うんですよ。何言ったかな？そう、こう言ってたね、疲れてませんかっていうふうに聞かれたんですよ。もうね、1年目でシーズンで。したらね、こうですよ。中継ぎ投手や野手は、休みないですと。で、先発は、調整というのがありますと。で、僕はその調整があるので、大丈夫なんですっていうふうに言ったんです。そしたらね、スタンドからですね、歓声じゃなくて拍手が沸き起こったというですね、なんかそんな、インタビューがあった。もう一つは、こいつだ。連敗が、混んでるときは、連敗をストップする、ストッパーになりたい。勝ってるときは、勝ちを波に乗せる、そういうピッチャーになりたいですって。いいこと言うなって、ね、なんかもう、本当にね、聞いてて、やっぱり教えられる、いつも、今だからね、教えられるね。
なんかこの頃 DNA の選手たちは、お立ち台で何を言うかっていうのは結構練りに練ってるらしいっていうのは。
あ、そうなの？
なんか、筒香もなんか言ったって。
筒香はね、あれ、いつだっかな、あれ、サヨナラホームラン打った時かな。なんかほら、どんな球打ったんですかって言ったら、なんだ、
白いボールですって言った
んだ。白いボールなんかに、そうそうそう、スポーツ会社の名前の、なんとか社の、なんとか社製のボールですとか言ってね。なんか真面目な顔してやってたね。あれ狙ってたんだろうなって感じ。
それでも前に、何年も前に内川がクライマックスかなんか、日本シリーズかなんかで言ったのを覚えてるな。
なんか
どんな球打たれましたかって。白い球、白い球。
白い球、白い球。そう、あれみんな考えてるのかもね。あれですね、いろんなことがあるんだけど、今の状況でこれ交流戦のこと言って、さっき言いました、ロペスがいないんです。ロペスってね、すごいんですよ。打率はそんな高くないんだけど、打点はめちゃめちゃですよ。筒香の次だったかな、40点以上取ってる。でもね、1ヶ月、まあ、経たないけど、そのぐらい経ってるのに、まだね、本当にね、打点では、チーム1位、2位でいるんですね。だから、打率は低いんだけども、いいところで打ったロペスがいなくなっちゃった。これでね、ちょっと今かけてないっていうのがあるんだけど、でもね、素晴らしいニュースですね。7月の上旬にロペスが帰ってくるという、そういう今ニュースがですね、先ほど届きまして、で、ね、もう2軍では、打ってんのかな、柵越えを、練習でも連発しているという、そういう情報をいただいているので、まあ、ロペスが帰ってきたらまた、ね、試合作れていいんじゃないかな。やっぱりね、打てないなーっていう印象がありました。この交流戦も。
ロペスいないとダメ。
ロペスがね、いないで、ロペスの代わりにね、ちょっとこれも一応まずいんだけど、ロマックっていうのがね、その開幕からね、まあ、出たり入ったりしてるんだけどね、このロマックがまだ打てないんだ。ね、もう一人、エリアンっていうのが、
エリアンどうですか、エリアン。
エリアンはね、まあまあ、ちょびちょびって感じですね。そこそこ。
見に行った時は0アンダだったの。でもその後から、なんか一発が出てから調子よく打ってたんじゃなかったですか？
そうそうそう。エリアンはね、まあまあ、ちょこちょこと、それなりにっていう感じでやってますけどね。
エリアンね、試合前に、フィールドに、ひざむずいてお祈りしてたよ。
え？そうなん？
でも、ノーヒットだったけどね。
あららら。そっか、エリアンは本当にクリスチャンなんですね。
わからん。
わかんない。
何の神様にお祈りしてたのか知ら
ないね。ねえ、我々みたいにね、やっぱりこう、お祈りしたら、打てるかどうかはわかりませんけど、でもね、全力尽くして、頑張ってほしいですね。
これからは、はい、オールスターゲーム、どうですか、はい、楽しみにしてることとかありますか？
オールスターは、この前ファン投票が、発表されまして、抑えで山崎康明でしょ？で、外野手で筒香が選ばれました。で、横浜スタジアムで一試合やるんですよ。
土曜日ですね。
そうです、そうです。だからね、この時はもう本当に、テレビやるよね。
やります、やります。
全国派で、さすがに地上派でやるでしょ。
なかなかね、今ほら見れないので、これはね、横浜スタジアムの試合をピシッと見たいなと思いますし、山崎康明がちゃんと抑えて、行く姿をね。
出てくるでしょうね。
そうですね。勝ってほしいですね。やっぱり。
9回は、やっぱり、矢崎ジャンプをするんじゃないですか。
みんながやりたいと思います。
そ
う。
あ、そのロッテファンもやるんですか？
パリーグファンも絶対やるよね。
すごいですよね。
これはでも、あそこまで応援してもらえるストッパーはいないもんね。
そうですね。そう、古い話するけど、ほら、98年に日本一になった時に、佐々木ってね、大魔神がいたでしょ。まあ、佐々木もね、一応その佐々木コールってのあったんです。まあ、単にただ、佐々木、佐々木ってだけだったんだけど、山崎康明はもう本当曲がありますから、ゾンビネーションっていうね、曲が出てきてですね、もうなんかライブ会場みたいになって、
あれね、いますからね、長いよ、そして。投球練習してるやつ、ずーって言ってんだ。
そうそうそう。
これね、なんか見たらね、山崎が一球投げるまでやるんですって。
ああ、一球目。
そう。
はあ。
そこまでやるらしいです。僕ね、去年はハマスタ行った時に、ちゃんとやったですよ、それを。もう動画でね、撮ってね、それを見返してね、ニコニコしてますけどね。そうそうそうそう。
だから今年多分オールスターの2日目のハマスタの最後は多分それで締めくくりでしょ
う。そう。勝ってほしいですよね。
やっぱ勝って出てきてほしいね、そ
う
やね。
そうそうそう。そうそう。 楽しみにしています。で、オールスターはまあいいんですけど、もう一つだけちょっといいですか？
はいはいはい。
ね、あれですよ、三浦番長がですね、あの、7月に、なんか、1試合かな？先発するそうです。
本当？
はい。
何？引退試合？
いや、引退試合じゃないけど、そんなことは言ってないけど、うん、なんか、うん、9連戦あんのかな？なんか7月に。
あ、足りないんだ。
そのうちの、先発が足りないからかもしれないけど、一回ね、三浦大輔が出るらしい。
へぇ、
これはね、楽しみですよね。
そうですね。
うん。本当に、ああ、すごい、見て、応援したいな、っていうふうに。うん。そうそうそう。
あのね、かつてはスローカーブがスローカーブで、こう、速球との時速の落差があったんだけど、
うんうん。
まだ大丈夫かね？ちゃんとストレートとスローカーブの差はあるのかね？
どうなんだろうね。まあ、一生懸命ね、投げてる、その、姿がね、いいですよね。大輔、山崎。あ、じゃあ、三浦ね、本当に。
いや、うん、でも見たいですね、それはね。
そうです。もう楽しみに、ぜひぜひ、注目していきたいと思います。はい。
マキコさんは何か DNA ベイスターズに一言ありますか、
うん、はい、はい。
頑張ってください。
頑張ってください。
よく、神奈川なんで、
はい、
好きなんですよ、DNA。あんまりわからないけど、行けば、ちょっと歌えるし、
うん。
うん。楽しみにしてます。
そうですよ。ありがとうございます。ねえ。まあでも交流戦が終わって、一応ね、2勝2敗です。ジャイアンツに2連勝して、で、ジャイアンツに負け、阪神に負け、昨日雨、で、今日は甲子園でやる。あ、そうほら、今日がさ、甲子園なんですよ。
はいはいはい。
ね、例のほら、うちの子供たちと、バトル、ね。テレビの前でですね。今日がその、試合なんです。今日はね、雨は今もう止んだので、それから、やります。
今日は先発誰ですか、
ね、今日はですね、久保。久保がスライドで出てきます。
かつて、久保はね、はい、阪神に。
阪神にいました。その前はどこか知ってる？
知らん。
ロッテ。
ロッテ、ロッテ。そうそう、ロッテ、阪神、横浜ね、ベイスターって。
阪神は先発誰ですか？
阪神岩崎かな。岩崎。どっちか、うん、そうそうそうそう。スライドで、出てくるみたいですね。まあそういう意味で、そう、明日から、今度ね、横浜で広島3連戦なんです。そう、ちょっとね、広島について言いたい。
はい。
何ですか？
はい。広島はもう相手にしない。広島のこと考えたらもうなんかね、なんか嫌になっちゃうね。11連勝？
へぇー。強いね。ね、
ものすごい連勝してるみたいで、もうちょっと一人旅みたいになっちゃってるんだけど。
神ってるとか言われてるんでしょ？
ああ、そうなんだ。
もう、神がかってるらしいですよ。
なんだ、そうか。もう、でもね、これは、だから広島はもう相手にしない。
うん。
ね、いかに借金減らすかっていう、今借金5ですから、それをですね、徐々に減らしていって、まあ5割っていうのが一つのラインじゃないかな。
もう5割いけばこの大混戦なら、大丈夫ですよ。クライマックス2位進出もあるんじゃないですか。
あ、すごい、すごい。
そうですね。
2位になってくれるとね、ほら、シーズン前も言ってたけど、
うん、
見に行けるからさ、クライマックス。
そうそうそうそうそうそう。
3位だとね、どこ行っちゃうかわかんないから
、うん。そうなんです。だからね、まあ、はい。だから今日阪神ってやって、明日から広島。直接対決では広島にはね、勝ち越してます。
ああ、そうなんですか。
うん、勝てます。
今のところはね。
そうです、今のところ何を言ってんだよ。明日多分今永来ますからね。やっぱりまた。うん。頑張ってほしいなと思います。うん、でもやっぱね、僕ね、ちょっとこう自分でこう、見ながら思ってるんですけど、先発がちゃんとね、確定してるのはいいことです。
うん。
6人です、6人。ね。石田、井野、久保、今永、山口、モスコーソ。
うん。6人揃ってるのはすごいね。
です。1週間回してるので、だから曜日によっても先発が決まってるみたいなところがあったんですよ。で、今永だったら土曜日とかね、山口だったら日曜日とかそういうのが結構続いてたんで、これからもまあこの流れがね、崩れなければ、いいなと思います。ただ僕の前の、押してた三島はまだ帰ってこないっていうのが、あれはどうなってるかっていうのがね、あるんですけど、早く帰ってこいよっていう感じでね、います。まあ、あとはやっぱり、中継ぎ陣、山崎もそうですけど、山崎と同時に三上も本当によくやってます。ね。 頑張って、欲しいなと思います。
あれだね、今年は相当、スーミンは、一生懸命野球見てるね。
まあ、これが始まったっていうのもあるんですけど、もう結構ね、今いろんなところでね、これ紹介してるんですよ。教会にね、行かない人でも、まあ、こうね、なんかこう、とっかかりになったらいいかな、なんていうふうに思って、今小学校の PTA の会長やってるんだけど、ね、一生懸命ね、校長が聞いてくれてます。
校長先生。校長先生すいません。
校長先生、名前言っちゃいけないけどね、校長聞いてるってね、はい、この校長が阪神ファンで。
あ、そうなんだ。
そう、もうあんまちょっと言っちゃいけないことも、ああ、まあすごいめちゃ不安なんですよ。
はあ。
ウルトラの夏のね、ユニフォーム持ったりとかね。
あ、ほんと。
すごいね、でも僕のこの DNA 編をね、一生懸命聞いてね、栗原さん、この前聞きましたよとかね、ごめんなさい、まだ途中なんですとかね、言ってくれるんですよ、校長が。
校長先生、はい、石賀さんがやってる、タイガース担当の番組もありますので、そちらも聞いていただいて。そうそう
ね、いつかゲストでこんな風に出てもらったらいいかもしれませんけど。やっぱ本場のほら、大阪のファンなんです。
そうなんだ。じゃあ今日の夜は、校長先生はテレビの前で。は
いね、そうですね。
早く帰ってね。はい、テレビ見なきゃいけないからね。
そう。ね、校長対会長でね。
そう。
対決だ、みたいな感じで。頑張ってます。
住人さんの関係で、聞いていらっしゃる皆さん、これからもぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。お便りなんかもね、お待ちしていますので、はい、ぜひ、ベイスターズへの激励の言葉、スーミンさんへの激励の言葉、
はい。
ね、関西で孤立しないように。
孤立しない。うん。そうです。
はい、ぜひ激励のメッセージを送っていただければと思います。は
い、よろしくお願いします。
スーミンさん最後に一言。
はい、これからですね、まあ、オールスター前までに、なんとか、直近までいかなくても、5割乗せられるように頑張ってほしいなと。セリーグ相手だったら勝つぞ。
2016年6月30日、横浜 DeNA ベイスターズ編お届けしました。お相手は、
ベイスターズ担当スーミンと、
今日はゲストで来ていただいた、
マダームと、
マダームなんだ、最後まで。番組のホスト、中澤信之でお送りしました。この番組のご感想や応援メッセージをお寄せください。ツイッターでハッシュタグ、シャープ pykp をつけてつぶやくか、メールを pykp@outlook.com まで送ってください。では、プロ野球ポッドキャスト、次回をお楽しみに。